皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に、耳を傾けて一緒に神様と一緒に時間を過ごす、そのひとときを持っていきましょう。
ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでは、ローマ皇帝であるアウグストという人から住民登録の命令が出たところから話がスタートしています。そこで、ヨセフとマリアもその命令に従ってヨセフの故郷であるベツレヘムに帰ろうとしていました。そして、ベツレヘムに着いた時に、マリアが、産気づいて男の子を産みました。そこには本当に人がいっぱいいて、彼らのいる場所がなかったので、イエス様、この赤ちゃんであるイエス様は会話桶に寝かされました。そこまでが今日の聖書箇所です。では今日の聖書箇所からイエス様がどのようなお方かをご一緒に見ていきましょう。まず7節にあるように、イエス様は初子、赤ちゃんとしてお生まれになったお方です。実はイエス様はもちろん神様なので、本当は、そして目的は、イエス様の目的は十字架にかかられることだったので、簡単に言ってしまえば、もしかすると赤ちゃんとして生まれる必要はなかったかもしれないんですよね。突然、こう大人の、こう男の人としてこの世に来られてもよかったんですけれども、イエス様は赤ちゃんの姿をとってこの世に来てくださいました。赤ちゃんというのはどういう存在かというと、まあ本当にとっても可愛いんですけれども、とっても弱くて、本当にお母さんお父さん、まあ人の大人の人の世話を借りなければ生きることのできない、本当に弱い存在ですね。そのようにイエス様はただでさえ神様であられて、できないことが何一つないお方であったにもかかわらず、人として、人となって来られたですけれども、ただの人として来られたのではなくて、本当に人の助けを受けなければいけないような無防備な、本当に弱い姿として、赤ちゃんとして生まれてくださいました。本当にイエス様がどのようなお方かを考えるときに、私たちの人の弱さ、人の足りなさ、誰かの助けを借りなければ生きられないような、そのような弱い子姿も体験された、身をもって体験してくださった、そのようなお方であることがわかります。イエス様は、ただ形だけ私たちに寄り添われたのではなくって、本当に私たちのところに来てくださって、私たちの弱い、本当にこう、辛い、苦しい、こう、取るに足りない、こう、本当にこう、弱気になってしまう、そのようなところにまで、イエス様は寄り添って来てくださったわけです。そして、本当にそのことをご自身の身をもって体験してくださり、最後には十字架にまでかかってくださった、そのようなお方であることがわかります。私たちはなんとなく、イエス様というと、イエス様は神様なんだから、というふうに、こう、神様の面を、こう、思い巡らしてしまうことが多いんですけれども、イエス様はもちろん完全に神様であられると同時に、完全に人でもあったということを、私たちは見落とすことが多いのではないかと思います。イエス様は 神様であると同時に完全に人となってくださいましたし、完全に私たちのすべての苦しみも、すべての弱さも、またこの世の大変さも全部を味わわれたお方であるということをもう一度黙想したいと思います。そして、勝手に自分からこうイエス様を遠ざけてしまわないで、こんなにまで近くに来てくださったイエス様を本当に心を開いて歓迎して、またイエス様に自分の弱いところをさらけ出せるようになったら、もっともっとさらけ出せるようになったら、とてもイエス様も喜ばれるんじゃないかなと思います。何よりもイエス様はそのために私たちの苦しみを担って分かち合ってくださる、そのために私たちのところにこのように赤ちゃんの姿をとって来てくださったのです。さらに、もう一つイエス様のがどのようなお方かを見ていきたいと思います。7節にはもう一つイエス様がどのような扱いをされたのかが書かれてあります。最後のところですけれども、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるというふうに記されています。イエス様が貝場桶に寝かされたということはとても有名なことですけれども、つまり宿屋には普通の人がいるところには彼らのいる場所がなくって、そして貝場桶に結局寝かせるしかなかったということです。イエス様は私たちのためにこの世に来てくださったにもかかわらず、この世の人々、人間の側はイエス様を拒絶しました。歓迎しませんでした。そしてイエス様はいる場所がなくって貝場桶に寝かされて、また本当にそのようなこうひどい扱いを受けたわけです。これはこの当時のことだけではなくて、イエス様はこの世でいつもこのように扱われがちであるということを覚えなければなりませんし、また私たちも時にイエス様を無視してしまう、イエス様を歓迎しないでこうイエス様のいる場所をなくしてしまう、そのようなことが多いことも黙想して、改めてこうどのようにイエス様を歓迎しているか、もしくは歓迎していない時があるかを改めて考えてみたいと思います。韓国のある本で、ちょっと短い文章があったんですけれども、少しきつい文章なんですけれども、とてもこの箇所に合う内容なので少し読ませていただきたいと思います。主は孤独でおられるという言葉なんですけど、文章なんですけれども、今日、主は教会でとても孤独でおられます。教会に来る人は多いのですが、主を愛し、慕う人たちは多くありません。人々は教会に人を連れてこようと努力しますが、その魂を愛している人は多くありません。人々は教会に集まり、礼拝を捧げますが、彼らの主な関心事は、主を知り、愛することではなく、いろいろな世の出来事と個人的な心配に関するものです。主は教会で彼らを待っておられ、愛しておられ、助けることを望んでおられますが、彼らは飽き飽きしながら礼拝を捧げます。やっと礼拝は終え、すべてのクリスチャンの義務を果たし終えたかのように、心軽く教会を去っていく人々に主は語られます。もう帰るのか、あなたたちはまた一週間私を忘れて過ごすのだろう。少し厳しい文章なんですけれども、私たちはどれだけイエス様を心にお迎えして、また歓迎してイエス様の場所をきちんと設けて日々を過ごしているでしょうか。時にはイエス様のいる場所がなくなってしまって、イエス様を寂しい思いにさせてはいないでしょうか。もう一度この一週間、また今日一日を振り返って、イエス様をいつも歓迎して、どこにいるときも、また誰といるときもイエス様をその場所にお迎えするならば、イエス様が本当に喜んでくださって、その場所にイエス様の愛を満たしてくださり、また私たちにも満たしてくださり、また私たちに会う人々にもイエス様の愛を流してくださるのではないでしょうか。今日は生活のすべての場所にイエス様を歓迎しながら一日を過ごしてみましょう。
苦しみと痛みの中 主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛のリバー。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。